ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。今日はゲストの方がいらしてくださいます。ロカビリー歌手のビリー諸川さん、そして音楽ライターの本田隆さん、お二人がいらしてくださいます。ビリーさんは今年4月にこの番組にゲスト出演してくださいまして、その時に闘病されていて、これから入院して大きな手術を控えているというお話を伺いました。そこから私も Facebook などでビリーさんがどのように過ごしていらっしゃるかはずっと読ませていただいてきたんですけれども、またこうしてこの番組に戻ってきてくださる元気なお子を見られることがすごく嬉しくて、とても今日を楽しみにしていました。そしてもう一方、音楽ライターの本田隆さんは以前この番組にいらしていただきまして、調べてみたところによると2019年だったんだそうです。約7年ぶりにまた再びいらしていただけるということで、とても嬉しいです。本田さんは音楽ライターでいらっしゃいます。たくさんの本を書かれている方なんですけれども、ビリーさんも本田さんもお二人ともロカビリーを愛する、音楽が大好きというお二人で、なんかお聞きしたところによると同じ学校の先輩後輩でいらっしゃるということで、共通点も多く、ビリーさんもね本を書いていらっしゃったりしますし、いろんな共通点もあって、今日はどんなお話が聞けるのかなとすごく楽しみにしています。皆さん1時間ゆっくり楽しんでくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
藤谷桃の桃の缶詰。本日のゲストはロカビリー歌手のビリー諸川さん、音楽ライターの本田隆さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とっても元気のようです
。入ってきましたよ。
入ってきましたね。
あ、よかった、うん。いや、この桃缶に帰ってくることだけをひたすら考え抜いた。
りなさい、
この数ヶ月それだけのために生きてきた。
それだけのためにあの12時間のですねハードな、手術に耐えましたよ。
あ、12時間だったんですね。
12時間ですよね。
いやー、
もうじゃあ帰ってまいりましたよ。
お帰りなさい。4月にこの番組にいらしていただいて、はい、でこれから大きな手術を控えていてっていうお話でしたよね。
そうよ、だから12時間ですよ。まあ僕は寝てたからね、あっという間だったけど、僕を待ってる妻は大変でしたよ。12時間、
そう、ね、
病院の中にずっと、そう、でお腹開いてね、腹膜破手っていうのが見つかったらまた閉じなきゃいけないの。 その腹膜破手っていうのが見つかっちゃうと、はい、手術できないのよ。
はい。
うん。だからそれはほら、お腹開いてからじゃないと分かんないからね。
うん、
うん。それでまあお腹開いて、だから2時間ぐらいの間、うち、ね、もう家内はね、もうドキドキだったらしいですよ。もうそれでもしね、病室から電話かかってきて、ね、いや、実はウィリーさん、腹膜破手ありましたなんて言われたら、ほら、もう閉じてね、あとはもう延命処置しかなかったから。うん、だから結局4時間半して最初電話かかってきたのね。そしたらそれで大腸の手術が終わって、うん、でこれから肝臓の手術に入りますということ でその後7時間半後、ね、全部の手術を終えて、
はい、
そうだったんですよ。で無事生還と、体の中のがんはとりあえず全部取り除いたという。
素晴らしい。
人生最大の賭けに勝ったってことですよね。
かっこいい。どちらさん。ひょっとして
僕の
高校、日大三高の後輩の、
はい、
音楽ライター、今や日本が世界に誇る本田隆さんですね。
いや
初めまして、
はい、初めまして
昨日もあったばっかりですけど、
まあ、
すいません、うん、今日収録時間に遅れてきてすいませんでした。
いいとてもないです。
ね、本当
申し訳ない。何かあって絶対遅れない人だから、
うん、そうですよね、
うん、そう
ちょっとドキドキしましたね。
それがね、あるから遅れる人だったらまあいいかってなるんだけど、
ね、う
ん、
そうですよね。
スタジオ入ってきたらいきなり二人がですね、睨みつけるのみたいな、なんせだと思ってんだみたいな。すいません、本当すいませんでした。
よかったっていう、
よかったですね、うん、本当に本当しました。
よかったね、
うん、いや、本田さんはこの番組約7年ぶりにいらしてくださって、
2019年ですよね。
そうだったんですね、
うん、なんでそれその時なんか書いたの？書いて
る。それだから、
うん、
ビリー先輩があれじゃないですか。あの、うん、僕がネオロカビリーっていう本出した時に、うん、ここブッキングしていただいて。
じゃあ僕恩人？
大恩人ですよ。
あら、そういやー、そうなんですね。
そうです。
あら、
うん、ありがとうございます。その説は
優しい先輩ですね。
優しい先輩、
うん、いや、今やもう本田さんがね、僕をね、はるかに上に行ってしまって、ここに20冊以上の本はね、全部本田さんが僕のゴーストライターに書いてます。それ今日暴露されていたんだ
からね、言っちゃってみた
いな、うん、ね、
そうですね、
うん、今日一つよろしくお願いします。
あ、こちらこそ。
本田さんとこのラジオ出るっていうのはもう夢のようでしたよ。
僕もですね、嬉しいですね、う
ん、前回紹介したけどね、一緒に出るとは思わなかったんですよ。
あ、はいはい、
そうなんです、うん、4月にね、ビリーさんいらしてくださった時に、
よかったです、
うん、次回は絶対本田さんと出たいってお話をされてたんですよ ね、
い
すね、
はい、言いましたっけ、そんなこと
言ってました。
言いました、あれ間違えたんだよ。
楽しみに待って、
トヨタさんって言ったね、本田さん。
あ、よかったですけど、間違えた。
いや
ここにいる事実があるから大丈夫ですよ。
今日は本当に遅れてきてすいません
の。
職に
戻っちゃった。
いや
大丈夫です。
今日も相変わらず台本がないまま。
ね、ないですね。
そうだね、う
ん、僕このね、ももちゃんの番組でね、台本あったこと、いや、書いてくださってるらしいんですよ、ディレクターの方。
はいはい、
もう見たことがないんで。
うん、ビリーさんと今日いつももう、いいです。名前だけでいいです。
でも、
曲名だけで。
ももちゃんもよくそれでやれますよね。
もうビリーさんですからね。
もう大丈夫ですね。
他の方じゃなかなか難しいかもしれない、
うん。今日は、僕はほら、まだ病み上がりの身ですので、まあ、なるべくだったら本田さんをメインでガツンと言ってください。
ものすごいいいお顔で今日登場されても、私ビリーさんね、お元気のいいお顔で、
う
ん、
ウクレレ持ってね、
ウクレレ、
いや、ハワイ行ってたのよ。
歌いながら
登場されて
るね。6月ね、ハワイ行ってた。ハワイ行ってた。泣いてる You、 こうしか知らないんだけどね。
で
これ、
うん、
ハワイ行ってきたの。
うん、
うん、そう。だから、まあ、もともとね、まあ、家内がハワイ行ったことないっていうから、
はいはい、
で、去年ほら、がんね、余命宣告されちゃったからね、うん、できてる間ハワイ連れてってあげようと思って、
は
いはい、それで、今年の4月行こうと思って、4月ほら、手術だったでしょ、
うん。うん。
だから行けなかったから、6月の下旬に行ってきたのよ。
そしたら、最近ですよね。
そうそうそう。だからみんなね、まあ、ももちゃんも、本田さんもね、いや、ビリーさん顔色いいですね。違う違う、これハワイで焼けてるだけだ。
焼けてるだけ。
これ焼けが取れたらね、青白いよ。
ものすごいこう短パン姿とね、ウクレレ登場された、ね、うん、その焼けたビリーさん、ものすごい似合ってらっしゃる
し、ね。現地の人かと思いますよね。
本当ですね。
アロハ。
アロハって。
普通皆さん、ゲストさんはね、こう、しっかりバッグを持ってたりとか、音源をいっぱい入れてたり、ビリーさん、ウクレレだけで
しょ。この番組にちゃんとしてきたことないもんね。いつも短パンか、ね、あとクロックス履いてやってくるし、
クロックス履いて、
そこと小野さんがバッチリ決まってますね。この解禁シャツといい、ね、もう常にこの人はもう本当にね、まあ、ロカビリーからね、あとパンクからね、すごい精通してる人なんですよ。
へー、うん、今日私本田さん久しぶりにお会いできるので、その音楽ライ
ターってお仕事についても私伺いたいなって。
僕も聞きたいですよ、ね、あの自分で音楽ライターって名乗ってますからね、なかなかそれおこがましくて普通名乗ってないでしょ普通音楽ライターって。だから僕がね、いやまあ僕はまあロカビリーのアーティストなんですけどっていうのと一緒で、アーティストってなかなか言っちゃいけないじゃないですか自分じゃね、ね、せいぜいロカビリー歌手、この人平気で、僕はまあ俺音楽ライターの本田武史です。
ビリーさん音楽ライターさんでいらっしゃるの、もう胸を張って言っていただきたい。
でね、あの去年ね出したね 80s、 あの東京なんだっけ、
東京ロカビリージェネレーション 80s です、
ね、これがねベストセラーになったの、音楽本の。
うわ、
うん、もういいんすよ、やっぱガッポガッポですよ。
いやいやいや全然あれ、
どうして本だったんですかそちらは。
それだから そのビリーさんにも出てもらって、1980年代のロカビリーっていうか、そのロカビリーっていうのはもともと1950年代のアメリカの音楽なんだけど、それをベースにしたものが80年代に盛り上がったんですよ、すごく東京で、でそれでいろんなタイプの、そのビリーモロカワだったりとか、まあ、あのブラックキャッツだったりとかっていろんなバンドが出てきて、いろんな盛り上がり方をしてるっていうのが、あの今までまとめてる人が誰もいなかったんですね。その日本でそういう本がなかったんで、
はい、
ちょっとそれやりたいなっていう感じでした。はい、
そうなんですか。
そう、
うん、で実際ね、ベストセラーとなって、
で実際本田さん書いたね原稿読むとね、で他の同じ時代に、活動してたロカビリーのね、まあ、それこそアーティストたちのインタビューとかも読むと、うん、ああこういう時代だったんだって、自分その渦中にいたけどね、逆に本田さんの本で気づかされましたよ。
台風の目みたいなもんなんですよ。
ああ、中心にいて、
中心にいたから。でもその要するにロカビリーだったりとか50年代の、まあ要するにアメリカの音楽に触発されてやった人たち、だから有名なところはチェッカーズだったりとか、
はい、
シャネルズだったりとかね、はい、まあ、現ラッツ&スターか、
は
い、まあ、そういう人たちの方にも出てもらって、当時はこうだったよっていう話ですよね。
そうなんですか、うん、面白そうですね。
本当ね、僕ね気づか、いろんなこと気づかされましたよ、本田さんのおかげで。
いやいやい
や、本田さんの方はちょっと足向けて寝れない今日遅刻して本当すいませんでした。
いやいや、
ずっと根に持ってるでしょ
無事で何よりです
その一言がね根に持ってるような感じで、ね、うん、本当素晴らしい本ですよ。で今もこれアマゾンとか何か、ね、書店でも買えますから、
もう一回タイトル教えていただいて、
東京ロカビリージェネレーション 80s、ちょっと長いですけど、
長すぎて覚えられない。65歳以上このタイトルが覚えられないね、うん、
ぜひ皆さんにも検索していただいて、
は
い、
うん、検索すればすぐ出てきますんで、はい、
だそういう形からね、こういろいろとまた付き合いがね深くなってって、うん、それで彼あのいろいろ僕のライブも見に来るなったのね、うん、で僕はねこの男はすごいなと思ったのね、まあ、たまたまのライブやってる会場でね、まあ、不埒な方がいたわけ、まあ、酔っ払っちゃったのね、
はい、
で酔っ払ってね僕にすごいしつこく絡んできたんだよ、うん、そしたらね奥の方に、まあ、本田くん座ってたんだけど、その本田さんが奥の方からブワッと来てね、まるで本当にねあのキングコングの映画みたいな感じ、あの密林のこのジャングルからねブワッと出てきて、
おーかっこいい、
何やってんだなみたいなね、ビリー先輩どうしたんですか、いや本当にねあのキングコングのね、だから僕あのほらさらわれちゃう女の子な、あの女性になったような気持ちでしたよ今怖い目にやってるのみたいなね、なんだお前はってことで、
その時まだ手術前だったんですよ、だから眼患者が何やってんだろうと思っていやいや
最近の話ですかそれじゃ、今年の話なんですね。
そう今年かあれ、
そう、
でしたっけ、
そうだね、去年の終わりぐらい、う
ん、去年の終わりぐらいか、
ね、でお酒も進んでたんだあのお客さんがね、
そう酔っ払ってましたね、う
ん、でもね大抵いろんな会場でねロカビリーとかロックンロールってねやっぱお客さんとそういうあるんだよトラブルが、
あ、
うん、あのお酒からいろいろねあってね、で今までもさいろいろ絡まれたりいろいろしたんだけど、今まで自分で全部、まあ、処理してきたわけ、まあ、それなりにね、君ダメだよそういうことやっちゃおうみたいなね、
うん、
でも今回はねもう本田さんがね自ら止めに来たのよ。
いやいやなんか
先輩何やってんだみたいなね、ふざけんなよお前みたいな、
素敵です
ね、おめでろみたいな、そうで俺逆に僕がね本田さん止めましたよ本田さんやめてくださいよってというぐらい男気がある人この人は、
もうあの見た目の印象そのままですね、すごく男気が溢れてらっしゃる雰囲気が伝わってきます
もんね。俺それからコングって呼ぶようになってね
本当ですか、
本当に
本当ですか、
この人は正義感強いよ、だから僕はよく、まあ、この番組で何度も言うね、優しさ持った反骨精神のその根底にあるものって正義感なわけ、
はい、
ね、この正義感を本当にね、うん、この人も根底に持ってる男、
あー
だからすごい信頼できるよこの人はね。
ありがとうございます、
うん、
ロカビリをやっぱり愛する人たちはそういう気持ちをこもってらっしゃる方が多いんですかね。そうだね、うんうん、
ロカビリパンクとかね、一見こう社会に反抗してるようなあれだけども持ってるものは正義感だよね。
あ、
うん、そうかもしれない。
それもね、揺らぎない正義感ね、うん、この人の場合それをすごい付き合えば付き合うほど、うん、感じるようになった。
あ、
うん、
本当ですか。
なかなか今の時代いないね。だこういう人がそういうものを書いてね、だからロカビリの真髄みたいなもの、そういうロックンロールの真髄みたいなものをもっと書いて、で若い人たちがそれを、まあ、読んで共感してくれるようになったら日本の世の中ね、またいい方へ変わっていけると思う。
社会貢献になりますかね。
さあ、やっとやっとですよ。出ないとこの人天国行けないからね。
そうですね、
もう本当にもうすでに泥だらけですからね。傷だらけじゃなくてもう泥だらけ、
泥だらけです
そう、だからでもそ う, で、ね、そういう役割果たせる人だと思うんですよ。
ありがとうございます。
だから僕はやっぱね、先輩としてまあ、ライターとしての先輩としてもね、うん、この人をなんとかこう応援したいって部分あるね。
あ、
うん、ありがとうございます。
本田さんにとってそのロカビリーとの出会いとか、うん、ロカビリーにこうのめり込んでいくきっかけみたいなのはあったんですか？
ロカビリーはね、1981年とか80年とか僕中学校の時にちょうど、
はい、
アメリカの50年代のブームっていうのがあったんですよ、
はい、
でそこでシャネルズが出てきたり、そのビーナスのキッスアメニステがすごいチャート上がってったりっていう、日本中が結構フィフティーズだったんですね、
で
フィフティーズの音楽っていうのがすごい好き で、
はい、
でその中のを深く掘っていくとロカビリーっていうものに出会うんですよ、
はい、
でそこでまあ夢中になりましたね、中学校で。エルビス・プレスリーのね、ファースト RCA 版のエルビス・プレスリー登場っていうのを買ったりとか、
はい、
そういうとこからでしたね、
うん、中学生のお友達、周りのお友達みんなロカビリが好きというわけでも
全然全然
人なかったりしますよね、うん、
全然友達少なかったですよ。だから
同じジャンルが好きと友達はね、
うん、
そんなに
そうなんですよ、うん、
いない中で。
そうですね、
うん、どういう感覚だったんですか、こうロカビリを聞いてい
て。いやだから今までに聞いたことない音楽、もうこれは大変だっていう、なんかこうなんていうのかな、こうすごく今までの日常生活ではなかったもの、見えなかったものとコネクトできたっていうのが一番いいのかもしれないな、うん、だすごい宝物みたいな感じですよね。だから
じゃあお父さんお母様の影響でとかってことともまたちょっと違うんです
か？あ、でもね、親父はね、僕がエルヴィスを好きになったらすごく喜んでました。
あ、やっぱりそうなんですね、うん、
この曲はあれだ、この曲はどうだみたいなこと言ってましたから。
へー、うん、そこからこうどんどん、お、じゃあ音楽をやろう、何か楽器をやってみたい、歌を歌いたいってなっていくのかなと思って。
全然全然そうではないですね。
なかったんですね、うんうん、私てっきりその音楽がお好きで音楽ライターになられてるので、そ、楽器の経験とかおありになるのかなって先ほど打ち合わせの時にお話伺ったら、
うん
うん、いや実はそうじゃなくてっておっしゃっていて、
うん、いやでもね、ももちゃんね、この人考えてると思いますよ。5年後は俺もミュージシャンになってるかなみたいな。
あ、次回いらしていただくときはウクレレ持って登場。
水面下でね練習してんじゃないかと思うんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、でもね、今ね音楽を書く人が減ってるんだよね、うん、これ湯川玲子さんなんかも言ってたけどね、うん、音楽を書く人が減ってるの、うん、だからまあほら、それだけ、まあ、今 SNS あるでしょ。だからそれをこうなりわいにしなくてもそこで書いちゃって、みんなにこう伝えちゃってる人たちが多いのね、だからそれをのなりわいが難しいんだよね今の時代、
うん、
もしかしたらね、うん、で一億総産タレントと一緒で、ある種一億総音楽ライター、
総評論家になれるじゃないですか。
そうそうそうそう、
誰でも発信できて思ったことを書けちゃうから、う
ん、じゃあどうしたらねなりわいになるかって、人がねやっぱ目がいかないところ、うん、だからまあ隙間ビジネスじゃなくて、そういうものを書く面では、うん、もう本田さんはね、いつかその去年のロカビリーのその長いタイトルエイジズなんとかね、うん、あのすごいいいとこ、着眼点がで、彼はやっぱ着眼点でこれから勝負していくことは大事だと思うよね、うん、だそれができる人だと思うからね、
うん、ライターになられたのはいくつぐらいの時からだったんですか？
僕二十歳ぐらいですね。
そんな若い時からも、
二十歳ぐらい。そうですね、
やはりスタートから音楽のことを書いてらっしゃったんですか？
いや、そうではなくて、 普通の週刊誌のアイドルの記事だったりとか、そういうなんか お店紹介とかそういうのをしばらくやってった時期があったし、別に音楽ライターって結構だ、当時はだ、それ80年代の終わりっていうのはまだ多少敷居が高かった部分があったんですよね。音楽評論家っていうところにやっぱり権威が今よりも多分あったんじゃないかなっていう感じはしますよね。
音楽評論家って素晴らしい、すごい人の、私もそのイメージがあります、その印象、うんうん、大御所の音楽評論家の方、
そうだね、
もう偉大なという、そうですよね、まあ、
だから本当にその湯川玲子先生とかね、やっぱりすごい、
福田一郎、
ね、福田一郎先生とか、僕の世代だと大貫健翔先生とか ね、うん、渋谷陽一さんとか、まあいろいろね、やっぱり発信する人がいたわけですよ。で、発信する人に従って、あ、このレコードいいんだ、このあれが聞こうみたいな話になってたけど、今はネットで全部情報が出ちゃうから、特にその、そういう昔、LP レコードの入ってた解説的な情報としては、僕ら同時進行でも知れるわけじゃないですか。だけど、そうすると今はね、さっきビリーさんが言ったみたいにもう全員が評論家の時代でもあるし、なら そしたら僕はだからさっきあの話した通りなんだけど、その音楽の要素、音楽理論ではなくて、やってる人がどういうそのなんていうのか、スピリチュアルな部分で発信してるのかっていう生き方としてのロックンロールだったりっていうところをどうやって言葉にしていくかっていう。
うわあ、読みたいですね、うん。そういうことを知りたい。私もそう思います。
そうなんですよ。
本でそういうことを読みたい、う
ん。結局僕の結論として、あの優れた音楽っていうのは全てその人のその人となりが生き様が出てるんですよね。それはもうどの音楽でも僕は一緒だと思うんですよ。ちゃんとしたのはその人が出てる。結局人なんですよね。
だから今日オープニングでエルビスのマイハピネス聞いたでしょ、かけたでしょ、
はいはい、
だから彼は18歳の時のね歌声なわけ、うん、で全然彼はまだあの頃アマチュアだから、で自分がプロの歌手になるんだってことで4ドルを払って自費で作った音源なのね、うん、だからあそこは今本田さんが言った通りまさにエルビスっていうね、あの人の人格が全部あそこにこう集約されてる歌い方、歌が上手い下手とかね、ギターが上手い下手じゃなくて、今本田さんがおっしゃったように彼のその18年間の生き様があの歌にもう出てるわけ。あれはものすごい好きだね、うん、もうあそこでエルビスある種もう完成しちゃってるわけ、エルビス・プレスリーって人はね、うん、でそこからあとは磨いただけであって、あの表面をきれいに磨きをかけただけであって、エルビスの歌ってものに関してはもう彼の人格がそれこそ根底にあるからもう出来上がってんだよね。だからエルビスがよくね、まあ歌のテクニックつけてって、で晩年になると熱唱していくでしょ、いっぱいいろんな曲を、うん、はい、でその熱唱の方の曲ばっかりにこうみんな注目がいくんだけど、僕はあのギター一本で素朴に歌ってるエルビスと、その本当にオーケストラを従えてね熱唱するエルビス、何ら変わってないと思う、
うん、
同じベクトルでこう発信してるみたいなね、そういう部分を、まあ、僕もそうだけれども本田さん みたいな人にね、それはもう欧米のアーティストももちろん日本のアーティストもこう書いてってほしいね。でもっとその今本田さんが言ったような革新だよね、あれが、
はい、
その人がやってる音楽っていうのは、まあ、その人の人となり生き様が全て現れた結果だと、うん、いうものをもっとみんなにこう知らしめてほしい。それをやってる人はいないので、
うん、そうか、いないんですね。
いないね、それをやってる人はいない、うん、表面的な音楽をこう評論してる人はいるんだけど、うん、その人間までこう食い込んでいくっていうのはいないので、うん、だから機会があったらね、本田さんにもぜひ僕もねこう書いてほしいよ、ね、
まさにでも そのお話がまだお話できないこともたくさんおありないかと思いますけど、はい、うん、ビリーさんの音楽はそのまさにビリーさんの生き様、人となりが現れてると思うんですが、そういうご本のお話が、
ああそうなんですよ、全然まだ話せるとこと話せないとこがあるんですけど、今僕は
そうなんですか、書いてくれてるんですか。
そうなんですよね、
だけど、 おかしいなと思いました。
最近おかしいな最近
頻繁に僕のカフェに来るから。
でね、こっそりテープ回してい
ろいろ聞くんですよ。先輩何々何々だったんですかとかね、なんで歌始めるきっかけなんだったんですかみたいな。俺もさ話すの嫌いじゃないからね。もうバーッとこう喋っちゃう。
2時間3時間ずっと喋ってる
から。ああそうなんですね。
ぜひそれお願いしたいです、
ね。それねちょっとね今やっておりまして、そうなんですよ。
ほら本当さ遅刻してすいませんでした今日は。
生きてて何よりです。
それなんて弾いてる場合じゃありませんでしたよね。
ウクレレ持って登場するから
すいませんでした。
そうなんですよ。こうお話できる範囲で。
うん、だからさっきの話するとエルビス・プレスリーにこう出会ったことによって人生が変わってったわけなんですよね。
はい、おっしゃる通り。
そこで行き着いたところの今の現在地っていうのはどうなのかっていうね。だからもともと僕が一番面白いのはすごくバンドをいくつもやられてる、やってきて、そのまあいろんな昔の映像を見たりするとめちゃくちゃかっこいいわけですよ。もうロカビリをやってるわけですよ。でも結局今ギター一本に行き着いたっていうところの、その過程の中に僕は全てが詰まってんじゃないかと思ったんですね。
この人はロマンを語りますね。いつもと違う桃感になっちゃいましたね。
本当ですね。
とても僕がね、こうやってゲストで来てると思えないぐらい。
いい、
やっぱりゲスト選ばなきゃいけないわ。
とんでもないです。
本田さん素晴らしい。
でも今先ほどそのビリーさんのお話で、先ほど聞いていただいたマイハピネスは、その大きな編成ではない歌声で、
そう、
でもそのオーケストラで歌う音楽、
そうそう、全く一緒
っていう話と、なんかちょっとこうまたつながるとこがありそうですよね。バンドでやられていたビリーさんと、今ギター一本でまた歌ってらっしゃるビリーさん、
ギター一本っていうかもう声がグルーブなんですよね。でそのグルーブに、
かっこいい声がグルーブ、
生き方が出ちゃってるっていうところがね、すごいですよね。だから
よし、カレーライスおごっちゃうぞ、ハンバーグつけちゃうぞ、
ハンバーグハンバーグ食いたいです、いやでもね本当にね、ライブ多分見てない人は見た方がいい。絶対ね、その人生観変わる人っていっぱいいると思うんですよね。だってエルビス・プレスリーっていう人たちがいて、それを要するにどうやって自分の中で消化していったか、結局それでビリー・モロカワっていう一つの人格が出来上がるわけですよ。その過程を言葉にしてったら面白いんじゃないかなと思って。
読みたい、
読みたい、すごく読みたいです、いつ頃読めるかもまだ分かんないです
ね。年内にお願いしますよ。
年内頑張ってますよ、
本当ですか。
お願いしますよ。
今年読めるかもしれない。
今年読めるかもしれないっていう。
そ
う
ですね。読みたい。
そうなんですね。
いやでもね、そういうなんだろうな、まあ、彼の本田さんの着眼点ね、これはねやっぱ魅力的なんですよ。じゃあビリーさん本田さん書けばいいんじゃないですかと、まあ書くようがないんですけど、
ね。書けようがない。
まあこの人は気が短くてみたいな、ね。キングコングのような感じでみたいな。だってラジオね聞いてる人たちはね、本田さんってどんな人なんだろう、だって今パッと一言だとキングコングみたいですっていう、俺よりもでかいですみたいなさ
痩せちゃいましたからね、
げっそりしてしまいましたでもね、本当になかなか今の時代にね、本当に必要とされてる男だと思いますよ、本田さんはね。本当減った、こういう日本男児が。
いやそのね、アーティストさんたちの人となりをやっぱり知りたいですもんね。本当ファンの方なかなかそこまで、アーティストさんご自身で私はこういう人ですなんて話さないですからね。知りたくても、
そうだね、それ言っちゃいけないよね。
逆に、
言ったらかっこ悪い。だからさっきの話で今のね、僕はアーティストなんですけどもっていうのと一緒で、それ言うことじゃないよね。だやっぱね、日本人の良さがあるんだよ、謙虚さ。
あ、そうですね、謙虚さですね。
海外のアーティストっていうのはね、俺は最高だぜって言うんだけど、日本人は謙虚なところは美徳なわけ。それは決してね悪いことじゃなくてね。で、そういう中にあって僕はエルビスに惹かれるのは、彼は謙虚なのよ。いつかもね、5月にエピックっていう映画が公開されてね、でそこで彼がいろいろインタビューで答えてるけど、はい、彼はすごい謙虚、自分がロックをね引っ張ってきたなんて一切言ってないよね、 うん、自分はただただ運が良くて、時代に何もないところで僕はそういう音楽をこういう世の中に出したことによって自分はヒットしたみたいな、すごい。だその彼のそのものの考え方がね、僕ら日本人に非常に近いんだよね。
あ、なるほど。
まあ、それは彼の母方が、まあ、ネイティブアメリカンだったっていうね、うん、ネイティブアメリカンの人たちって日本人と考え方が近いでしょ。
そうなんですね。
そう、ものの考え方がね、うん、だからそういうところがねすごい、なんだろうな、引きつけられるのかな。だから彼の、ね、エルヴィスさん英語で歌ってて、英語の歌全然歌詞意味が分かんなくてもわっと入ってきちゃう。
ああ、そうそうそう、
そういうことですね。だからそういうね、あの空間的なもの、空間的に入ってくるものをスッて、だからそれはね、本田さんはその空間的に入ってくる、まあ、ロックンロールが結局生き様だっていうことを今度は言葉文章で書かなきゃいけない。これを書く人いないのよ。書けないんだよ、なかなか。
難しいですよね。
これは難しい。
感覚的なものを言葉にしてくださってる、
ね、そう。だから逆にね、今日はね、本田さんにね、僕が質問したいのはね、そういう文章っていうかな、フレーズみたいなものって一体どういう形でね、机に向かって出てくるのかね。うん、それか歩いてるとき、僕はね結構車乗って運転してる時が多いの、降りてくるのがね、うん、だから本田さんそれいつそういうの出てくる？
僕ね普通に書いてる時、
書いてる時
ですね。
うん、あ、今の時代ほら書くってもパソコンで打つでしょ原稿、
うん、だから打ちながら、うん、だから僕そんなに文章を書く時に起承転結とか決めないんですよ。
あ、後で整理する、
後で整理する、そのまま大体書いてる人なんですね。着地点だけなんとなく考えて、じゃあそのギター一本のビリーモロカっていうところがあったら、そこに対してその普通の人、多分起承転結つけながら考えて書く人がプロの人って多いと思うんですよ。あんまり考えないですよ。でも限ってる、まあ、音楽家が書くとなんかフレーズが出てくるけど、まあ、でも多分それっていうのも昔僕が読んだ本のあれだと思うんですよね。蓄積とかだと、例えば僕は、うん、まあ、片岡芳雄先生が僕は大好きで、まあ、僕はプレスリーが大好きっていう、すごいもう日本一の音楽評論本があるんだけど、そこのフレーズとか多分出てきちゃってると思うんですよ。だけどそれを自分流にやっぱりこう変えて、うん、っていう感じなのかな。なんか、うん、あんまり浮かぶ感じですよね。だから勢いで、
もう中にたくさん入ってるんですね、
う
ん、
そう、引き出しがあるってことよね、
中に
多分ね。でその引き出しからこうで、じゃあここから先はここから持ってこようみたいなね、まあ、多分それが組み立てになっていくんだと思うんだけど、本田さんはね、
そうです、あんまり考えないんですよね、だから、ね、
こうでもこうは、あ、これが伝えたかった言葉だっていうのはこうきちっと形になった時はおっしゃってやっぱり思われますか、こう書いてる途中に。
いやでもね、それがそうでもなくて、そこであんまり自信がないんですよ、あんまり、世の中に出て評価をもらったりとかすると、
あ、
そう、あ、ここ響いてよかったなみたいな。
そうなんですか、うん、これだってなるわけでもないんですね。
そこはでも自己満足になっちゃうから、別に、
あ、
伝わらなきゃ意味ないわけですよ、文章って。
なるほど。
僕はでもその普段本読まない人とかに読んでもらいたいんですよね。あの本好きとかではなくて、まあ、そこはそこでもちろん嬉しいんだけど、普段本読まない人だったり普段音楽聴かない人が聞いて僕の本を読んで、あ、すげえ面白かった、これ聞いてみようってなるのが、うん、そこはいつも心がけてますから。読まない人にどう読んでもらおうかっていう、今読まない人がもう多くなっちゃってるじゃないですか、ネット社会になって。
そうですね、う
ん、それはそれで仕方ないんだけど、だから逆に勝負だなっていう。
へー、うん、じゃあ一番そのお仕事をしてってよかった嬉しいなっていうのはそういう瞬間だったりされますか？
いやだ、今だからこうやって出れることですよね。
ああ、
こうやってね、やっぱりウィリー先輩が僕のことをちゃんとしっかりと読んでくれて評価してくれてるわけだから、そこで初めて僕のものは成り立ったっていう、そういう、
この人はねやっぱロマンがあるのよ、その文章と、それから文章に向かってる時の、もの考え方とかで、でこの人は必ず、着地点は真髄をつくわけ、その物事の真髄をねにたどり着こうとしてるわけ、いつもね。それはもう彼の、まあ、本でも、それから彼は X を頻繁にやってんだけど、それ見てるとね、彼は必ずその真髄が着地点になってるわけ。そこへたどり着くために、なんかその研究したりするわけね。
はい、うん、
だからそこは音楽ライターとしてはなんだろう、音楽ライターを生業にしてる人じゃなくて、音楽ライターでいることを喜びで感じてる人だと思う。この人楽しんで書いてるもん。
う
わ、だ逆に言えばこの人楽しくないことは書けないかもしれない。
そうなんです。僕ねそれこの間、今の本書きながら書いてて、いややっぱりね結構な労力なんですよ。
そうです
よ、本を一冊書くっていうのは。
ものすごいことですよね。
これ好きなものだからこんだけやってるけど、これ多分嫌いなものとか興味ないことはこれできないなって思った。
そういう方が書いてる本を読みたいと思います。
そう、だからそういうね、チャンス、そういうだから本田隆っていう音楽ライターがね、例えばももちゃんのこの番組出てね、一人でも多くの人にこう認知されることで、ああじゃあ今度その本田さんのね、そのロカビリの本読んでみたいとか。なってくれるだけでね、この番組にね一緒にこう出たね甲斐があるわけ。
いや絶対思います。それは
嬉しいです、
なんだろうな、まあ、僕も、まあ、本田さんもね正式にその文章の書き方とか、僕の場合音楽もそうだけどね、教わったことがないんだよ。全部自己流。
自己流ですね。
自己流でやってる間に壁にも当たったりして、でその壁を乗り越えてきたことによって、自分なりのやり方が分かるわけ。答えがね。それはもしかしたら、ももちゃんは音楽教育とか受けたの？ちゃんと。
私は、学校で勉
強しました。僕はもう全然ないの。だから今も譜面も読めないし、だからでも、まあ、さっきの話でね、ちょっとなくて、エルビスがギター一本で始めてって、オーケストラ50人引き継いでて、熱唱して、じゃあその後どうなったのかって、僕はやっぱりね、今の僕が、僕も最初ギター一本で始まっていろんなバンドやって、で今ギター一本に戻ったわけね。エルビスも必ず戻ったと思う。
そうなんですよ。
それはね、もしかしたら自己流でやった人ならではのね、何かこう、結論みたいなもの。
はい、
だから僕は本田さんもなんかその自己流でものを書いてったことによってね、本田さんしかできない独自のもの、もう彼はもうすでにそれ去年のロカビリの本で少しその形ができてきてるけどね、でもそれはまだ途中の通過点であって、もっと彼は山を登っていく。だからもしかしたら僕のことをねさっき今書いてくれてるって言ってたけど、それがまた山をちょっと登る本になって、で彼は結局ロックと共に生きていくと思うからね、書いていくものが、でもしかしたら最後の方は全然違う分野でね、お料理かなんか書くかと思う。でも
それロックだろ
う
ね。
そう、お料理も、結局お料理も彼はロックの視点で書けるわけ。それが自己流ならではのことなんだと思うんだよね。
めちゃくちゃ褒めていただいて。
いや、褒めてんじゃなくてね、期待してるわけ。さっきも言ったけど、音楽評論家や音楽ライターがどんどん減ってってるからね、今。だからそういう中で、本当に職人みたいな人、が、やっぱ残らないとダメだと思う。だから僕は彼はそういう風になってほしいなと。
ありがとうございます。
遅刻してきてすいませんでした。
とんでもないです。生きててよかったです。
ありがとうございます
いやでも本当そう、なんかすごく深いお話が今日たくさん、
さっきのねギター一本に最終的なものを選んだっていうところで、結局多分まだここで答えは出てないんだけど、音楽も文章も僕は引き算の美学だと思うんですよね。
かわいい。
足していくものじゃないんですよ。だけどどっから足してきながら弾くことに気づくっていうか。
本田さん今日やばいっすね。
なんかでも それって本当に音楽だけじゃなくていろんなことがあることですよね。
そ
う、人生
は。それをだからそのギター一本でやってるってことをずっと考えてて、そういうことなのかなっていう。
ビリーさん今日ウクレレ一本で登場されたじゃないですか。バックも持たずに。
でもまあ考えたらね、ウクレレ持ってきただけでもすごいよ今日。だってこの番組俺バックも持ってきてないからね。
手ぶらできてですね。
で、その手ぶら。
今日一つ多いっていう。
そう、今日一つ逆に多い。
一つ多い。
逆に言えば一つ多い。
そのウクレレだけのビリーさんのそのなんか歌声を私なんか聞きたくなってきちゃったんですけど。
じゃあちょっと短めにね、短めにさ、まあ、入院してるとさ、午前中にさ血糖値上がって血圧上がって体重上がってさ、ね、でレントゲン取って。そういう検査だいたい午前中終わっちゃう、全部終わっちゃう午前中で、で午後結構空いてんだよね、その時に、まあ、闘病記もね書いたりとか、それと同時に、ね、オリジナル作ってたがために、これちょ超短めに、
お願 願いします。
お願いします。
さっきのマイハピネスの後にやるの嫌だけどね。
たがために今日も微笑む曇り空でも前を向く心に響くあの日の声が唇噛んで空を見る生きてやるんだ何度でもたがために道を行くたがために道を行く
お粗末でございました。
素晴らしい。
いやいや、ご清聴ありがとうございます。
ビリー・モノカー流マイウェイですね。
あ、なんだそんな、これ本当は20分ぐらいなんだけどね、曲ね。
20分、うん、うん、
あの歌詞がね88番ぐらいまで
そこまでできた、
うん、だからあの、まあ、それはなかなかねやらせてくれる番組はないので、
ね、うん、すごいでもね、うん、
いや
ダイレクトに響きますよね。
本当です
ね。いやでもね、まあまあね、こんなこと言ったらあれだけど、本当ね病気になったらなったでもちろん大変だけど、よかったと思うようにしてたからね。
うん、
病気になってよかったなって一番思ったのは、たくさんみんなから愛されてることもよく分かったしね。あのうちカフェでねサプライズパーティーの、うん、あの本田さんも来てね、突然僕も知らないところでね開かれたの。
サプライズパーティー、
号泣号泣だったね。まあ15人ぐらいで店いっぱいなんだけど、30人近く来てくれた。
パンパンだったんですよ。
パンパン。
そうなんですか。う
ん、みんな同じビリー・モロカーの T シャツ着てね。
そうそう、ILB バック T シャツ着てね。
ILB バック。
そう、それ嬉しかったよ。
お帰りなさいパーティーですね。
だからこうみんなに愛されてることも分かったしね、病気でね。で同時にやっぱりほら余命宣告されると期限決められちゃうでしょ。期限決められちゃう、じゃあ生きてる間にあれもこれも全部ね悔いなくやっておこうっていう気持ちがものすごく強く出たわけ。
へ
え、うん、でその中に本田さんがね、あのその 80s の、まあ、本出したでしょ。そのインタビューもあったわけ。
へ
え、ある種遺言じゃないんだけどね、そういう気持ちでも望んだ部分あるよね。
うん、
だから本当に良かったと思う。でそれとやっぱり本当に僕の中で、あの勇気負けん気希望ってのがあったわけね、うん、病気と戦う上で、
うん
うん、だから絶対にもう負けないと、うん、それとあの戦うぞっていう勇気、それとあの、うん、治ってあそこ行ったりああいうこともやったりっていう希望を持つようになったよね、
う
ん、すごい良かった。僕はネガティブになることないからね、物事は。
ネガティブ
に、ネガティブにこう働くこともポジティブに考えるようにしちゃってるよね。
いやだからあのカフェラブビテッダーってやられてるじゃないですか、
はい、
そういうすごく気がみなぎってるカフェなんですよね。だからね行くとね絶対元気になる。
そう、
ただお茶飲んでるだけでも
元気になっちゃう、う
ん、お茶飲んでくだらない話してるだけでもなんかすごくいいあれになるんですよね。
嬉しいわ、
うん、すごい不思議な空間ですよ。
またねこの人は多幸感って言葉を使ってくれた、
うん、そうそう、多幸感がある空間なんですよ。
そこに
いる人が多分全部がそういうのがすごく伝播するっていうかね、伝わってくる。
いや本当ビリーさんとお話ししてるだけでそうですよね。
だから
ビリーさんがいる場所ってそうなりますよね。
あの店がビリーさん自身なんですよ。
あ、
うん、
あらそうですね。ママ今聞いてたら大丈夫か今の奥さん聞いてたらあれあビリーだけみたいな。
奥さんもですよ。二人で一つじゃないですか、だって二人で一つですよ。
奥様とビリーさん、
奥さん本当本当そうなの。その奥さんがいてやっぱりねいつも笑顔で迎えてくれて二人でいるっていうところで、やっぱりそれでビリーさんをこう前に出すじゃないですか。二人の関係っていうと、絶対やっぱり奥さん一歩下がってるんですよ。
三歩ぐらい下がってるよな。
五六歩下がってますよね。でやっぱり二人でやっぱりやってて、その笑顔が みんなに伝わるから、やっぱりなんか辛いことがあって言っても、あ、まあなんとかなるだろうみたいな、そういう気持ちにさせてくれる場所ですね。
いや、でもその話を伺ってると奥様もちょっとこうロカビリー精神といいますか、
その
ちゃんとこう行くところをこう引いてビリーさん前にっていうところ、
そうだからすごく
なんか深いところでまたつながってるような感じがしちゃいますね。
謙虚であったかい方ですね。
いや、フォローに入ってんだろ、ここ大幅にカットされてるかもしれない。
ビリーさん、奥様もいつかご一緒に。
まず出ないね。
よかったらラジオ、
出ないですよね。
出ない、うちの人は出ないよ。
そうですか、じゃあ私がお店に会いに行こう。
そう店に行った方がいい。一回行った方がいい。
店に来てインタビュー取ってもらった方がいいよね。出ないとね、来ないね、絶対来ないね。
なんかもう素敵なお話、もうなんか私本当3回ぐらい4回ぐらいに分けて放送したいぐらいなんですが、
ね、うん、ね、もうこのままやっちゃえばいいんじゃないですか、特番でね。
お別れの時間が、
早い、めっちゃ早いですね。
そうなんです、うん、なんかあのもう一曲素敵な曲をお届けしたいということでお話も伺ってて、
まあ、さっきねちょっと話出たけどね、マイハッピーネスは聞いた一本だけど、まあ後年はオーケストラをね、引き連れてって、そのもうその典型的なナンバーでアメリカの祈りを、これお願いしたいと思いますね。
はい、はい、なんか途中でこうわーっとお客様の歓声が上がったりする曲でって、うん、プロデューサーさんおっしゃってたんですけれども、なんかどういうことなんですか、こうわーってエルビス・プレスリーが盛り上げてお客さんの歓声を煽るみたいな、
一切ね煽ってないんですよ。
な
くなんです、
エルビスってそもそも煽らないんですよ、客を。
そうなんですか。
煽らないのに上がっちゃうっていうのは、本田先生、
だからエルビス・プレスリーが発するそのなんていうのか、熱量的なもの、それがその高さっていうのがお客さんに全部伝わった時にキャーって声が出るんじゃない。なんでロックンロールを聞いてキャーって出んのかって僕ね10代とかずっと考えてるんですよ。で声出す人って女の人が多いでしょ。
ああ、そうですね。
女の人のが純粋で敏感なんですよ、だからその熱量に対する。男はね黙っちゃうんですよ、その時。
そう
感じ取っててもちょっと恥ずかしく
黙っちゃうんだけど、女の人はダイレクトにバーって出す。だからそれはもう感受性がすごく強いんですよね。それがやっぱりそのエルビスがこう歌う前にこう溜めてたこの熱量を、その煽らなくてもそのバイブレーションとして伝わってるから声が出ちゃうっていう、そういうことだと僕は思います。
だこういう見解を述べることができるんですよ、この本田さんは。
そうですね、
だからその、本当にね、空気をの空気、そのエルビスさん走ってる空気を文章に書けるんですよ、この人は。
エルビスに怒られなきゃいいけどね。エルビスに怒られ
る。呼ばれてるみたいだよ。
呼ばれてますか。
今日放課後来いみたいな。
放課後来いって
職員室まで来い。
それ違うだろうって。
もうちょっと何勝手なこと勝手に。
そのあたりを皆さんにぜひ聞いていただけたらと思います、はい、はい、うん、じゃあ最後の曲紹介はビリーさんされますか。ビリーさんお願いしてもいいですか。
はい、じゃあエルビスのですねハイライトだね、コンサートのハイライトナンバーでアメリカの祈り。
本日のゲストはロカビリー歌手のビリー諸川さん、音楽ライターの本田隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ました。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for youWonderland。
藤谷桃の桃の缶詰楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにロカビリー歌手のビリー諸川さん、そして音楽ライターの本田隆さんをお迎えしました。皆さんいかがでしたか。いやーすごい、なんか盛りだくさん、私はなんか胸がいっぱいになる1時間でした。音楽への熱い思いがお二人からもすごく伝わってきましたし、なんか深いお話がたくさんお聞きすることができたなという気持ちで今いっぱいです。まず何よりビリーさんがこうしてまたお元気にこの番組に帰ってきてくださって、あの元気なお顔を拝見できて、たくさんのお話を聞けて本当に嬉しかったです。そして本田さんとそれぞれね、あのお一人ずついらしてくださることは今までもあったのですが、お二人が一緒にスタジオに入られるというのは今回初めてのことで、改めてそのお二人がそれぞれに尊敬し合っていて、お互いのお仕事をすごく理解して尊敬しているんだなという、なんか強い絆みたいなものをすごく感じることができました。ビリーさんのね言葉にもありましたけれども、その本田さんの書く本、本田さんの文からは、その音楽をこう評論するような音楽ライターさんってたくさんいらっしゃるけれども、そのアーティストさん、音楽をやってらっしゃる方のもっとより深い部分、人となりとか、その方がどういうふうにこう人生を歩んできて、それがどのように音楽に表れているかっていうことをすごく大事に文章を書かれている方だっていうお話を伺って、あ、ますます本を読んでみたいなってすごく思いました。ビリーさんのことをね書かれている真っただ中というお話でしたので、本の完成が本当に楽しみですね。いやー、私も一日も早く読んでみたいなっていうふうに思いました。お二人から本当にいいお話をたくさん聞かせていただいて楽しいひとときでした。また遊びにいらしていただきたいですね。それでは今週はここまで、お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。